Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、ツーピー長谷川です。
この番組は、かつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。ということで、ブライトビットブラザーズステージ20です。はい、あっという間に20回ですよ。
途中なんか空白地帯がありましたけど
期間はねなんか空きましたけど、でも20回行きましたね。
はい、ありがたい
ね。ありがたいですよね、はい、本当。前回そのステージ10になった時にね、
はい、
リスナー大感謝祭ということでね、
はい、そうですね、
コメントを紹介していこうということでやったんですが、うん、今回もキリ番ステージ20ということで、
はい、
同じくね皆さんからいただいたコメントやお便りを紹介していく回にしようかなと思ってます。
そうですね。
で、早速なんですけど一つ紹介したいコメントがありまして、うん、
はい、
ハッシュタグで吉久さんからいただいたコメントなんですけども、
はい、
10面のメール回を聞きながらいろいろ思い出す。 PC エンジンの個人的ベストはバベル。戦闘内のコードアニメ感動したけど都度ロードが長くて、でもジブリ風かつ大人っぽい世界観が大好きでした。 PC エンジンはマルチタップ買うまで2人対戦もできないのでぼっち仕様の印象だった。電話の件も面白かったということで、これはステージ10のねリスナー大感謝祭の感想ということでね、うん、今回紹介させていただきましたけど、はい、このね電話の件面白かったっていう意見をもっと聞きたかったんですが、
いやー最高ですよ
ね。えあれすごい面白いエピソードですからね、うん、もっと反響があるかなと思ったんですが、
うん、
意外となくてちょっと寂しかった
ね。まあ、うん、お便り会にお便りってちょっと盲点な気がして
確かにそうですね、
嬉しいですね。
確かに確かに、うんというわけで今回はステージ11からステージ19までのテーマに関してのコメントやお便りを中心に紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
ではステージ11、はい、アドベンチャーゲームでしたけど、はい、じゃあ長谷川さんに紹介してもらいましょうか。
はい、ハッシュタグで佐藤俊樹さんからいただきました、はい、ありがとうございま す。アドベンチャーゲームやってましたね。 PC6001 マーク2ユーザーだったのでミステリーハウス、スターアーサー伝説、デゼニーランド、サラダの国のトマト姫全部やりました全部最後まで解いてないけど、
いや素晴らしい。
この頃は1枚の絵を描くまでに30秒ぐらいかかったのでやる気が失せるんです
はい、ありがとうございます。いやこれね本当に当時やってた人のもう多くの人が同じ感想だと思いますね。これ
そうですね、ゆっくり絵が出てくる
ロードが長いとかっていうレベルじゃないですよ。
ないですね。
うん、こういう意見が聞けるのが楽しいんですけどね。
そうですよね。
うんうんうん。じゃあ次ね。
はい。
ハッシュタグでいただきました、哲郎さんから。
はい。
レトロゲーム語りポッドキャストブライトビットブラザーズ第11面のテーマはアドベンチャーゲーム、今から聞きます。昭和のおじさんにとってアドベンチャーゲームといえばバイオハザードとかではなくテキストアドベンチャーですね。これまた楽しみなテーマです。ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
そうこれなんですよね。あの番組内でも言いましたけど、アドベンチャーゲームと今言うと、
うんうんうんうん、
ホラーゲームとかね、
あ
アンチャーテッドとかああいうのもアドベンチャーゲームなんですよね。
あなるほどね。
冒険する、探索するっていう意味でアドベンチャーゲームということだと思うんですけど、この当時のアドベンチャーゲームというのはやっぱテキストアドベンチャーゲームですね。
そうですよね、うん、
これすごく分かってもらえてるなという感じでね良、
うん、
かったです。このアドベンチャーゲームっていう定義がね今だいぶ広くなってますんで。
そうですよね、
広い、うん、じゃあ次、はい、長谷川さんお願いします。
はい、ハッシュタグで佐藤さんからいただきました、
はい、
テキストのアドベンチャーゲーム 多分ミステリーハウスをやったことがあるかも、
うん、
友達のとこで遊ばせてもらったんですけど、当時カセットテープにゲームが入ってて、うん、すごい時間かけてロードしてたのを覚えているな。ピガーみたいな音出して小学生だから英語もわからず遊べなかったっていうのと、
はい、
デッドゾーンやりました。三電子つながりで途中で一気のボーナスステージパロがあったようなっていうのもいただいてます。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやーこれもね、先ほどの佐藤俊樹さんと同じく当時を知る人の証言ですけども、
はい、もう大パーツみたいな単語がね。
そうですね。カセットテープです。ね、これ。今でもね、カセットっていうと、うん、ファミリーコンピューターのカセットっていうね、
うんうんうん、
意味でカセットというのは通じるんですけど、カセットテープですからね。
うん、確かに。
磁気テープですね、
うん。
すごくロードに時間がかかるっていうね。
そうですよね。
そしてね、すごい音が鳴って、プログラムの音が聞こえるんですね、これ。
なりましたね。
そうそうそうそう。うん、あれがね、でもちょっと子供心にかっこよかったんですけど。
あ、そうっすか。僕なんかおっかなかったですよ。大丈夫かこれって。
確かになんか壊れそうな音ですもんね。
そうそうそうそう。うん、
で、小学生だから英語もわからず遊べなかったとね。これもしょうがないな。ね、番組内でも言いましたけど、日本語じゃないものもたくさんあったんで、なかなか遊ぶ敷居は高かったと。で、デッドゾーンのこの一期の話は、確かにその通り、ボーナスステージに同じメーカーということで、一期のボーナスステージがありましたね。おにぎりが飛んできてそれを受け取るってやつね。
ああ、うん、なるほど。デッドゾーンって
うん、
なんか、オペレーターキャラみたいなのが、なんか変なこと言うやつ。そうそう。
キャリードエースっていうやつですよ。
あ、そうだそうだ。ちょっと怖いやつね。
そう。同じことしか言わないってね。
キャリーっていう名前も怖いんだな。
そうですね。あ、そっか、キャリーね。スティーブン・キングのね。うん、
そうそうそう。
続いてステージ12。
はい。
イース1、2&日本ファルコン。
うん。
ですね。
うん。
まあ、この回はね、
うん。
イースの紹介でありながらも、そのファルコムっていう会社自体がすごく面白い会社なので、会社紹介が半分ぐらいあったというね。
うん。
回でしたけども、これにも、たくさんね、コメントいただいてます。
おー、やっぱ人気ですね。
これね、やっぱイースの人気なんですかね、やっぱりね。
いや、ファルコム自体も好きな方が多いんでしょ
う
ね。
ああ、そうか、そうか。そうですよね。
うん。
じゃあこれ行きましょうかね。
はい。
ハッシュタグでいただきましたヤンマーさんから。
はい。
PC エンジン版イース1、2の衝撃。賛否両論あるイース3。かっこ私は大好き。2機種で別内容のイース4。などなど、
うん、
イースを中心にファルコムには楽しませてもらいました。サウンドがいい。かっこワンピーさんは読んでるかもしれませんが、ファルコムに興味を持った方はこの本のインタビューが超面白いですよということで、本紹介していただけたんですけども、山さんありがとうございました。
ありがとうございます。
とりあえずシリーズがいろいろ出てて、シリーズ出るたびにこう、はい、ゲーム内容とかねガラッと変わったりするんで、いろいろ話題になったりするんですけども、
うんうんうん、
とりあえず3でいきなり横画面になるっていうね。
え、そうなんだ。
ゼルダの伝説がリンクの冒険になった感じです。
はいはいはい、
はい。だから、イースは3でいきなり横スクロールアクションになります。
それはね、びっくりする。
でしょ？半キャラずらしどこ行ってんっていうね。
うん。
っていうのが、まあ当時あってね、結構話題になったんですけど。
そうか。
はい。じゃあ次はまた長谷川さんお願いします。
はい。ハッシュタグでイカさんからいただきました、
はい、
イースは PC9801 版でやり倒しましたね、
うん、
確かミリに対応してたと思うので、それで良い音を聞けたと思います、うん、FM 音源でもクオリティは高かったですけどね、
うん、
半キャラずらしはかなりの精度でできてたな。うん、イースの曲に歌をつけた CD がお気に入りで、新井明乃さんのリリアが特に好きです。ということで、
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
うん、やっぱみんな半キャラずらしができるんですね、もう。
それができないとね、やっぱりちょっと難しいんですよね、進めるのは。
うん
うん、やっぱり音楽のイメージが強いというコメント結構たくさんいただいてますけど、本当にその音楽印象的で、
うんうん、
この回は、ふんだんにフリーで使えるというイースの音楽を盛り込んだんですが、それに関してはあまりコメントなくて、ちょっと編集してる身としては寂しかったなというね。 あの気にならないぐらい自然に受け取ってもらえたなら、まあ編集が良かったのかなと思ってこう自分を慰めてたんですけど。
いやそうだと思います
よ。もうちょっとね、あのわイースの曲鳴ってるとかね、
うんうんうん、
いうリアクションがあるかなと思ったらほぼなく。スーッとスルーされ
ちゃう。あでもこう後でこう一気聞きをすると、
うん、
ステージ12だけ異質ですよやっぱり。
ですよねやっぱりちょっとね、
うん、
めちゃくちゃリッチというか。
リッチですね。
ねえやっぱちょっと違う感じしますよね、
うん、
いやこれだからねイースの曲に歌をつけた CD こういうの結構あったんですね当時。ドラゴンクエストとかもそうですけど、うん、曲に後で歌詞をつけて歌にするっていうね、
うん、
これ私も好きでした ね、 したね、うん、じゃあ続いてハッシュタグでダルニさんからいただきました。
はい。
友達に遊ばせてもらった太陽の神殿というアドベンチャーゲームがずっと心に残ってて、ソフトが手元にないのに単行本を買って読んでいた記憶があります。思い返せばあれ日本ファルコムだったんですね、ということでダルニさんありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
これは私も覚えてますね。あのパソコンのゲームで太陽の神殿というアドベンチャーゲームがあってね、これすごくグラフィックが綺麗で、
うんうんうん、
当時画面見て遊びたいなと思った記憶がすごく残ってますね。
僕もなんか、
うん、
雑誌の広告で見た覚えがありますね、うんうん、
いや結構あの宣伝してたから見た覚えあると思いますよ。
これ単行本って何ですか、小説かなんかですかね。
何でしょうね、多分タイアップで出た何か本なんでしょうねこれね。
でもこういうことってありましたよね。
ある、あるある、
こうあって、うん、その小説とかねゲームブックを買ったとか、
そうそうそう、こういう思い出は結構たくさんの方が持ってるんじゃないかなと思いますけど。
はい、
じゃあ次長谷川さん呼んでもらえます。
はい。ハッシュタグでたくさんからいただきました。長谷川さんほどじゃないが接点が少ないメーカーなファルコム、
うん、
パソコンサンデーでザナドゥを見て以来憧れのメーカーだけど、僕のゲーム人生でなぜか接点が少ない。最後にプレイしたのは Windows 版 East 2リメイクだったなぁというお便りです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。パソコンサンデー、これな番組
長谷川さんご存知ないですかね。
多分
これね、うん、パソコンサンデーというタイトルの通り日曜日の朝にやってたパソコン情報番組な
ん
です
。
これ私も見てました。あのなぜかというとパソコンゲームの動く画面とかが見れるんですねこれ。
はいはいはい、はい、
で当時は雑誌とかでしか見れないんで、その実際の画面が見れるって貴重なんですよ。
うん、そうですね、
うん、でザナドゥなんかこれで見た日にはそらもうめっちゃ遊びたくなると思いますね。
うん、
でも接点は少なかった。
うーん。
続いてステージ13スプラッターハウス、
はい、
こちらも長谷川さんに呼んでもらいましょうかね。
はい。ハッシュタグで哲郎さんからいただきました、
はい、
レトロビデオゲーム語りポッドキャストブライトビットブラザーズ最新回のテーマはスプラッターハウス。当時ゲーセンで怖いし難しそうだしと思い手が出なかったゲームです。2P 長谷川さんの話を聞いていて気になって途中でノーダメージクリア動画を見に行きましたということです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そっかそっか、知ってたけど、
うん、
難しそうというのはすごくわかりました。見た感じね、ちょっとこうおどろおどろしいし、
うん、
そうですね、結構そういう人いるんちゃうかな、
まあ、確かに。うん、なんか自分はそのそこがわすげえって思ったけど、まあ確かに何これってなる気はしますね。
いやだからやっぱとんがったテーマだったんだと思いますよ。
あ、
まあね、作ってる人も絶対そういう人はいると分かった上で、でもそれ以上に好きな人もいるはずというね、
うん、
いやそれはもう間違いない。もともとねホラーというテーマがそういうもんですからね、
うんうん、でもこれもこうなんていうかこうすごくスプラッターハウスらしい体験だと思いますね。
らしいらしい、うん、そうですね、うん、確かに、はい、じゃあ次、
はい、
読みましょうか私が。
はい、
次は、ハッシュタグでいただきました滝沢正和さん、
はい、
アクションゲームは苦手ですぐにお金がなくなるゲーセンではほぼ手を出してきませんでした、
うん、
今回の放送を聞いて当時の僕は他人に全く興味関心がなく他の人のプレイから学ぶなんてことは思いつきもしなかったんだなって分かりましたということでありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね。やっぱりアクションゲームが苦手な人はやらないですよね。すぐ終わりそうとかね。
うん。
やっぱりこう100円で長く、できるだけ長く遊びたいと思ったら難しそうなゲームに手は出ないですね。やっぱりね。
うん。
で、面白いのがこの、 僕たちがゲームセンターのいいところは他の人と交流があったりするところだみたいな話をしてましたけども、うん、滝沢正和さんはそんなことは思いもしなかったと。まあでもね、ゲームセンターに一人で行ってこう見てたり遊んでる人は確かにね、それで十分満足してるので、それはそれであの楽しみ方としてね、別にいいとは思うんですけど、ただ自然にその人がやってるのを見てると、うん、あ、こうやって倒すんだとかね、気づくことはあるとは思うんですけど。
う
ん、
そうですね。
うん。やっぱり自分でやってて全然クリアできないときに、これって他の人どうしてるんやろうって見れるのがゲームセンターのいいとこの一つですからね。
うん。
まあだから今のその攻略動画を見てるのと同じではあるんですけど。
確かにね。確かにそうかも。うん。うん、
だからなんか時代変わってもこうやってることは一緒だなと思いながら攻略動画を見たりしてますけど。
まあ僕も、そうだな、シューティングとかは見、あ、でも見てたか。まあ見てたけど、
うん、
シューティングなんか僕はやらなかったですね。やっぱ
り。ああ、そうかそうか。
苦手だったから、
うん、
うまい人の見ても、とてもじゃないが自分には無理だって思うばっかり。
そういうことですか、うん。私もね、弾幕系ってやつになってからは、人の見ても無理だって思いましたけど、
うん、
グラディウスとかぐらいはね、見てるとその、なんか安全地帯があったりとか。
ああ、確かに安全地帯ってありましたね。
そうそうそう。で、避け方のパターンとかがあるものに関しては見たらすごく参考になるんですよ。
うん、
そうそう。で、今の主流の弾幕系っていうのは避け方知ってようが結局手が動かないと避けれないんで、参考にならないんですよね。
うん、
で昔の特に R タイプなんかはあれ半分覚え芸なんで。
そうですよね。位置取りですもんね。
う
ん、
そうそう。あれの特に、3面かなんかのあの巨大戦艦ボスいたじゃないですか。
うんうんうん、
あれなんかも完全に覚え芸なんですよ。ここをまず倒してから、ね、ここに入ってとか、
うん、
あれはもう上手い人の見てもう真似しましたね、やっぱり。
確かに、うん、そう見てても面白かったのはそういうとこがあったからだな。
そうですね。
あ、このボスってここにいたら全然倒せるんだとかね。
そう、
あれありましたもんね。
ね、知った時衝撃ですもんね、そんな手があるのかって言ってね、うん、いやぜひね、だからゲームセンターって本当にそういうのが楽しめる場所だったんだなというのを思いましたけど。
はい、
じゃあ次長谷川さんお願いします。
はい、ハッシュタグで甲賀光さんからいただきました。
はい、
今日も作業をしながらスプラッターハウスは PC エンジンでクリアしました。アーケード版みたいなアイキャッチがあったかな、あったと思いますね。はい、でまだ途中ですが音は結構覚えてました。これはあの聞いてる途中でツイートしてくださったってことですよね。
うん、
はい、あと3面のショットガンはなるべく使わないで2丁持ってレザーフェイスかっこ2世行ったもんです、確か。そうですね、はい、これは本当に定番のテクニックだった
んで、ね、あの番組内でも長谷川さんが言ってたテクニックですね、これね。
はい、
でも PC エンジンでクリアしてるんや、すごいな。
うん、 PC エンジンはいい移植だったから、
うんうんうんうん、
遊んだ人も多かったのかもしれないですね。
ね、
ある意味家で遊ぶ方がおっかない気もしますけどね。
ああ、そうかそうか。
ゲーセンはだいたい人がいるから。
あ、そうか、周りに人がいるからね。
まあいいけど。
でもほら、やっぱ無限にコンティニューできる魅力というかね。
そうですね、それはある。
やっぱり家庭用のいいところはそこですよね。アーケードのゲームが移植された時にもう一番に思うのはもうこれずっと遊べるっていうね。
うん。
次はステージ14、トラックボールゲームっていうね。はい、非常に狭いテーマで話した回ですが、こちらもね、テーマ狭いからもうコメントないだろうなと思ったら意外と多かった
んです。そうですよね。うん。
イースもめちゃくちゃ多かったんですが、実はこのトラックボールゲームも結構コメントいただきまして、うん、まあその中からいくつか、全部紹介できないんでね、いくつか紹介させていただきます。
はい、
じゃあまず、リプライでいただきました。大人のボードゲーム部、前田さん。
はい。
トラックボールといえばサイバリオンは外せないけど、そこまで思い入れはないのでセガのアウトトリガーを当時ゲーセンで働いてた時に遊びたくて社長に入れてくれって直訴したけど却下された苦い思い出。まだ対戦型 FPS がそんなにメジャーじゃなかったと記憶してるんですが、あれは面白かったということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、サイバリオンってね、自分が竜かなんかやったかな、
竜ですね、
うん、それをこうトラックボールで動かして口から炎を吐いて敵倒していくっていうゲームで、うんうんうん、あのトラックボールゲームとしては結構有名な方なんですよね、これね。
うん、そうですね、うん、
でアウトトリガーっていうね、FPS をトラックボールで遊ぶっていうのはもう今のパソコンの FPS のマウスで遊ぶのと同じですから。
そうかそう。
これ店長が却下したのはよくわからんかったし、ね、筐体も高かったんだろうな、これな。
ああ、そうか、専用筐体。
うん、おそらくね。で、しかも対戦型って言ってるってことは最低2台いるんですよね、これ。
そうか。
だから2セットこれ入れたら結構な値段するやつですね。それは店長を却下するなっていう感じですけど。
基板入れるのとはわけが違いますもんね。
ね、そうそうそうそう。じゃあこれ次、長谷川さんいいですか。
はい。リプライで玉太郎さんからいただきました。トラックボールで知ってるゲームは取り上げられていたのでゲーム以外ですが、アニメ超時空要塞マクロスのバリアーのオペレーションにトラックボールを使っていたのが面白かったですね。あれをそのままゲーム化しても面白そうですが、地味ですねって
、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。これ。バリア貼るだけのゲーム。
これ、長谷川さん、わかります？
これね、マクロスって僕ね、結構、これ最初の無印ですよね。
そうですね。
多分。
はい。
僕ね、飛ばし飛ばし見てるから、あんまし印象がないんだよな。
いや、私もね、マクロス好きなんですけど、覚えてなくて、
うんうんうん、
そんなシーンあったかなと思って。
ほう。
まあでもこれだけはっきりコメントされてるってことはあるんでしょうね、多分ね、うん。これ、トラックボールゲームよりさらにマニアックなコメントいただいて答えようがなかったんですけど。
すごく狭いところへ。
ねえ、狭いテーマにさらに狭い返しが来たっていうね。いや、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます、
じゃあ続いてですね、ハッシュタグでいただきました、カジケンさん。ミサイルコマンドはアーケードワンナップシリーズに収録されてますね。筐体サイズは小さいですが、うん、トラックボールで遊べるので魅力的。ただ、今プレミア価格になっていた気がということでありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、ミサイルコマンドって今はなかなか遊ぶこと難しいかなって言ってたんですけど、このアーケードワンナップシリーズっていうのがあって、うんうん、それで出てたんですよ。
へー。
確かね、5万円ぐらいやったからそんな高くないんですね。
また、うん。
だってもうモニターもコンパネも全部ついてるわけですから。
は
い、
まあ確かにね。
うん。
確かにね。
でね、それなりのサイズなんですよ。だから、普通に遊べるはずです、あのトラックボールで。
ああ、じゃあもうちょっとした家具ですね。
そうですね。奥さんがいる人とかなんか、なかなか手が出せないおもちゃだと思いますけど。やっぱプレミアになってるんですね、これね。わかるわ。じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい、ハッシュタグでテイタンさんからいただきました。トラックボールゲームって何ぞやと思って聞いてたら、あーなんかあったなーと思い出した。自分の記憶だとサッカーゲームだったかな、ゴリゴリ回しながらレバーとかよりドリブルしてる感じがあったかも。
はい、
ありがとうございます。サッカーありましたよね。
もう間違いなくサッカーはあったと思いますね。
うん、うん。
やっぱりトラックボールゲームって何って思いますよね、やっぱりね。
そう。当時、そう呼んでないっすもんね、きっとね。
そうですよね。そうですね。まず、あれをそう呼ぶのかっていう人もいますもんね、確かにね。
うんうんうんうんうん。
これでも思い出したら、あったなという印象には残ってるわけですよね。やっぱ特殊ですもんね。うんうん、あれだってお金入れなくてもゴロゴロできますからね。
ああ、そうか。そう、いじるだけなら。
そう、回すだけならね、お金入れなくても回せるんで楽しいんですよ。
そうか。
じゃあ続いてステージ15、ナムコ。なんですけど、
はい、
これが今回一番コメントが多かった回です、
うん、でしょうね。
過去最大のコメント数ですね。やっぱりさすがナムコというか、
うん、
なので当然全部は紹介できないので、その中からまあできるだけ紹介したいなと思うんですが、
はい、
じゃあ最初私からいきましょうか、
はい、
ハッシュタグでいただきましたヤンマーさん。スカイキッドと同じスクロール方向でバルーンファイトのゲーム C かっこバルーントリップが出てくる 2P さん、さすがですということでね、ありがとうございます。これ
ありがとうございます。
長谷川さんと話しててスカイキッドのスクロール方向が逆であると、はいはい、普通のゲームは左から右に向かって進むものがほとんどだけど、ね、スカイキッドは右から左に進むのが珍しいというコメントに対して、長谷川さんがバルーンファイトの話を返したところにヤンマーさんが反応したということで、ヤンマーさんもさすがです。
そうですね。
全くこれ分からない人にはさっぱり分からない会話ですから、これ。
そうですね。そうか。うん、まあバルントリップ好きなんですよね、結構。
分かりますよ。
面白いなと思って。
いやでもこういうやり取りが楽しいですよね。分かる人同士でこう話してる感ね。じゃあちょっと次も私読みましょうかね。
はい。
リプライでいただきましたカジケンさん。ビデオゲーム以外ではコズモギャングズ、シューターウェイ、クイック&クラッシュのナムコエレメカガンシューティングが印象に残ってますね。クイック&クラッシュの最終ステージでマグカップ破壊するのが気持ちいいということでありがとうございます。
ありがとうございます。クイック&クラッシュ
これがね本当にすごいんです。これ一遍動画かなんか見てほしいな。これ本当に気持ちいいんですよ。で何が気持ちいいかっていうと、これ本物のコップがあるんですそこに、
うんうんうん、
でそれが壊れるギミックがそこで再現されるんですよ。これ言っても分からへんやろ。
これ立ち筐体のやつですか。
特殊筐体です。で画面の中に本当にコップが置いてあって、それが本当に破裂するんですよ、
う
ん、なんていうかな、手品みたいなイリュージョン的見せ方してるんですよ。だから割れてるコップと割れてないコップが存在してて、
ああなるほど、
それをリアルタイムでトリックで見せるはず。これだ本物見たらびっくりしますよこれ。
なるほど。じゃあどこにでも置いてあるようなもんじゃなかったのかもしれないですね。結構置いてるとこが
数は少なかったかもしれないですけど、めちゃくちゃ印象には残ってます。これね本当動画見てほしいな。これは口ではなかなか説明しにくいんですけど、これぜひね長谷川さんもね後でちょっと動画かなんか見てもらえたら、
はい、
面白いと思います。見てみ
ますよ、
はい、
うん、
次長谷川さんお願いします。
はい、リプライで大人のボードゲーム部前田さんからいただきました。初めて自分の小遣いで買ったドラゴンバスターですね、
うん、
当時はアーケード版のことは知らなかったけど、金色に輝いていたカセットと耳に残る音楽や効果音、
うん、
二段ジャンプや兜割りとかのテクニックで当時は巨大に見えたドラゴンを倒していく冒険にワクワクしながら遊んだ思い出ということです、
う
ん、
ありがとうございます、はい、います。いやもうまさにその通りですね、うん、
全てがうなずける
ね。これ本当に、うん、まあ番組内でも話しましたけど、やっぱドラゴンバスターは当時本当にすごいゲームだったなと思いますね、
うん、
しかもねこれ自分のお小遣いで買ったらより楽しいでしょこれ。
そうですね、
うん、
そう効果音が結構耳に残るのは分かりますね。曲がいいっていうのも
分かる。
効果音は印象がありますね。
そうそうそうそう、 BGM とかね、部屋入ったら音楽変わったりとかね、ああいうとこもすごい良かったですもんね。
うん。
じゃあ次私が行きましょうかね。
はい。
続いてリプライで玉太郎さんからいただきました。ナムコは切り口いろいろあるので語りきれないですね。認識したのはファミコンからですが、ナムコのタイトルは少し安かったのと、途中からプラスチックのケースになったのが印象的でした。うん、あと当時の CM のインパクトも強いです。最近出たスイッチのナムコットコレクションとドリラーアンコールは買いましたということでありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
いや
これはね、まあもうその通りだと思いますね。ナムコのタイトルが安かったっていうのは、この途中からプラスチックのケースになったっていうところで安くなったんですよ確か。
は
あ、あのシリーズがなんかそういうシリーズだったんですよね。値段を低めにして買いやすくするというコンセプトでナムコットシリーズみたいなの出してたはずですね。
確かに安かったのは印象が強いですね、
うん、安い上にリッチなケースに入ってるんですよ、
うん、
カセットより一回り大きいカチッとしたこうケースに入ってるねナムコのソフトは全部集めたくなるぐらい好きでしたね。さすがに集められなかったですけど、
うん、ただそれをこうスイッチのナムコットコレクションで集められるのはいいですよね。
そうですね、まあ、実物がないとはいえね、当時揃えたかったというものが揃えられるというのはいいですよね、うん、やっぱね、
うん、
こうやって昔のゲームも古いとか関係なく出してもらえると、
うん、
ファンはやっぱ嬉しいですよね。
本当ですよ、ね、もう各メーカーやっていただきたい、
うん、そう各メーカーやってほしいねこれは、
うんうんうん、
まあ、その売り上げとかねいろいろあるんだと思いますけど、
はい、
じゃあ次長谷川さんお願いします。
はい、ハッシュタグで楓さんからいただきました。実際ナムコのゲーム一つだけあげてって言われると悩むんですよね。そういやアイマス初代はナムコかっていうことです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そうですね、
たくさん一つはね、
ね、一つは無理ですね、
うん、うん、ありすぎる
まあ、タイトル数が単純に多いし、その中でも面白いものもたくさんあるんで、まあ、1個は無理ですよ、
うん、
で、そうそう。で、アイマスも、今ではなんかこう、バンナムというメーカーのものなイメージありますけど、最初のアイドルマスターはね、アーケードゲームですから。
そうですね。
そう、アーケードゲーム筐体で、特殊筐体ですからね。あの、カードが出てきて、そこにちゃんとこう、記録が残って続きができるというね。じゃあ続いてハッシュタグでいただきました重力子エンジン稼働体さん、
はい、
ナムコのゲームといえば隠し要素ですね、
うん、
おなじみスペシャルフラッグゼビウスのソル、うん、さらに 2P での影打ち破壊、
うん、
ギャプラス一面での磁気変形技パックランドは隠れギミックでいっぱいだった、
うん、
続いてもう一つ、
はい、
ハッシュタグでいただきました青の騎士さん、
はい
社会人になっても頑張れとはよく遊んでました、
うんうん、
プレステで持ってたけどゲーセンのガンコンがギミック付きで秀逸だった、
うん、
あとやり込みはイシターとアサルトベラボーマン変化球ばっかだということで、ありがとうございます
ありがとうございます
いやこの辺がねもうナムコのゲームといえばこうこの辺がささっと出てくるっていうのがね、
うん、
やっぱりその印象深いゲームとか内容のものが多いんだなというのが分かりますね
そうです ね, ね確かに
そうそう隠し技ね、スペシャルフラッグとかソルとかね。
ねうん、
そうそう。あとはこのガンバレットもわかるな、これ。で私もプレス版のガンバレット買いましたけど、うん、やっぱりあの、ガンコンのギミックがゲーセンの方はブローバックする
んだよね。そう、あれが気持ちいいんですよね。
そう、あれが気持ちいいですね。うん、カタカタカタカタってね。
そうそうそう。
あれのためにやっぱり、家で遊べるとはいえ、やっぱゲーセンで遊びましたね。うんじゃあ長谷川さんお願いします。
はい、ハッシュタグでテイターさんからいただきました。過去回聞きつつナムコ回拝聴。確かにナムコのゲームは良作ぞろい。昔のだとやっぱりドラゴンバスターかな。アーケードでもファミコンでもよくやってた。やっぱりファンタジー系は好きだなということです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ドラゴンバスター人気ありますね。
ありますね。やっぱ印象深いんじゃないですか。剣と魔法とドラゴンのゲームっていうとやっぱロールプレイングゲーム多かったですからね。
うん、
そこであのバリバリのアクションゲームは珍しかったですね。やっぱね。
うん、なんか世界も広い感じがありましたもんね。あの時。
そうそう。引いた画面と、うん、そのまたダンジョンの中入ってっていう変化があったりとか。
うんうんうん、
ねえ。やっぱファンタジー系が好きな人にはドラゴンバスターやっぱ刺さるでしょう、
だ
いぶ。いや、ほんとね、ナムコはね、この他にもたくさんちょっといただいてるんですけど、全部紹介しきれないんで。
そうですね。
ね
うん。
またナムコはね、どっかで何回かやってもいいぐらいね、
そうです。
話すことあると思うんで、
うん、
また第2弾やりたいですね、またね。
はい。
じゃあ次は、ステージ16、ストリートファイター2ラウンド1ということで、
はい、
間ね、うん、3ヶ月ちょっとお休みして、
はい
久しぶりの復活の時にこうちょっとモチベーション上げるために温存してたやつやるかということでストリートファイター2の話をしたところ、
はい、
1回では収まらずに2回に分けたという回ですけど、
はい、
こちらもね結構たくさんコメントいただきまして、まあ、その中からいくつか紹介したいと思います、
はい、
ではハッシュタグで第3からいただきましたステージ16拝聴僕の中で攻めと守りのシステムがあって投げもある格闘なら飛竜の剣がありますが、
うん、
あれは基本雑魚からボスのアクションゲームですからねということで、
うん、
あと続けてスト2といえば、はい、忘れもしないメガドラ対スーファミとの移植合戦、
うん、
スト2ターボを買った友人にメガドラまだ出てないのしかもダッシュと言われ違うわいこっちはダッシュじゃないダッシュプラスなのだと無駄な見栄を張りましたということでありがとうございます
ありがとうございますいやーわかるな
確かに格闘ゲームという定義でいくと飛竜の剣は入るかというと初期の頃は微妙かな後半は飛竜の剣も完全に対戦格闘ゲームになったものもありますけどね、
うんうんうん、
あとはねこのスト2はいろんなもの移植されて確かにその持ってるハードごとで何が遊べるかの差は大きくありましたけども、
うん、いや
まあスーファミのスト2はめちゃくちゃ売れましたからね
いや僕ねメガドラ買った理由は、
うん、
ダッシュプラスのせいなんですよ
ああそうなんですか
はいね確かダッシュは、
うん、
スーファミよりメガドラの方が早かったんだと思うんですよね
なるほどね
あとねパッドに6ボタンのやつがあったんですよ、
う
ん、確か当
時そうですそうです、そうです。
スーファミって上使うじゃないですか、LR。
そうです。
あれよりは、6個並んでる方が絶対いいだろうって思ったんで、メガドラにしたんだったと思うんですよ、ね。
わかります。はい。めっちゃわかります。
そう。そのくらいのキラータイトルだったんですけどね。
いやー、はい、そうですよ。スト2出したら本体売れるっていうね。
うんうんうんうん。
ぐらいのもんだったと思いますよ、本当に。
確かメガドラでスーパースト2がすげえ大容量カセットで出ましたけどね。あと、だいぶ後で。
そうか、確かそうですね。なんかちょっと大きめのカセットでしたね。
なんか40メガとか言ってたような気が。
すげえな。
無理しまくってん
だ。すごいなと思って。ねえ。
うん、
いやでもこの辺は本当当時の思い出深いものがあるんでしょうね、うん、や
っぱり。はい、
じゃあ次長谷川さんお願いします。
はい、ハッシュタグで佐藤さんからいただいてます。ソトゥー会拝聴。高校の頃500円の昼飯代を80円のパンしか買わずゲーセンに注ぎ込んだ頃にスト2出たんですけど、対戦すると3分で蹴りつくじゃないですか。いかに長くゲームを続けるかに意義を見出していた僕にとって、守備班以外のものがこんなにも流行るとはと寂しくなったのを思い出したっていうね。
はい、ありがとうございます。
いやー、まあ、気持ちはわかります。
わかる。でね、番組内でも言いましたけど、そのアーケードゲームのゲームセンターやってるお店の人からすると、こんなありがたいゲームないぞとね。
そうですね。
いうことですね。ここがやっぱりこうユーザーとお店側の価値観の違いというかね、
うん、
そりゃそうやわ。100円がすごく貴重な学生からしたら、そんな3分で終わるようなゲームにお金入れたくないですよね、やっぱりね。しかもそれが流行ってんのがちょっと寂しくなったっていうのもね、なんか、
うん、
お金ある子が強いみたいな、なんか今のソシャゲの感じだったんですかね。
あ、うん、そうかもしれない。
次私が読みましょうかね。
はい。
リプライで大人のボードゲーム部前田さんからいただきました。初代スト2の頃は中学生で、田舎の小さいデパートのゲームコーナーに一人専用台として置いてあったのを覚えてる。当時プロレスオタクだったので、うん、選ぶキャラは残技一択。でも他のキャラの必殺技と比べて、レバー1回転プラスパンチってコマンドは激ムズで、ダブルラリアットもあんまり使えなくて楽しくなかった思い出。ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、これ分かりますね。これも。そらプロレス好きとか、その見た目で選んだら、そら残技選びますよ、大体の人。
そりゃそうです。
ムキムキで体傷だらけででかい男ですからね。
うん。
ところが、使ったらこんな使いにくいキャラおるかっていうね。
いやー、まあ、吸い込めるようになるとかなり面白いですけどね。
いや、だからそこもね、
難しい。
スト2の懐の深さなんですよ。その、できるようになったらめちゃくちゃ強いですから、残技。
うん、本当。
ただ最初に、
ね、
最初にやるキャラじゃない。
うん、
このだって一回転プラスパンチなんて出し方わからないでしょ、こんな。
わからない。
一回転って上入ったら飛んでまうやんってね、思いますもんね。
そうそう。うん、だから、一回転ってどっから始めるんだろうって思いますよ、ね。
そうそうそう。ね、あの、番組内でも話しましたけど、波動拳すらその入力方法がわからん言うてんのに。
うん、うん。
一回転ってってね。だから結局なんかぐるぐる回してボタン押すだけっていう感じでしたけどね、当時は。
うんうんうん、
でダブルラリアットもその今でこそなんか出だし無敵があるとかね、
うんうんうん、
知ってるから分かりますけど、ボタン押したらくるくる回るだけって、これどうやって当てんねんと思いますよね、やっぱり。
思いますね。
ねえ、思いますよね。分かるなこれ。で続いてステージ17はストリートファイター2ラウンド2ということで、後半なんですけど、こちらにもお便りいただいてまして、これじゃあ長谷川さんお願いします。
はい、ハッシュタグで哲郎さんからいただきました。スト2回のステージ2、私もスト2括弧無印は長谷川さんと同じくブランカを使っていたので、カウンター激ダメージには泣いてしまいました、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。やはりここにもいましたね。
いますね。
いやあれはびっくりしますよね、使ってる人からしたら。
うん、
なんでこんな減ってんねんって思います。
あのブランカってダメージのドット絵が、
うん、
なんかちょっとこう目玉が飛び出た
り、そうそうそう、痛そうなんですよね、よりね。
そう、あれとはすげえマッチしてるんですよ。
そうですね、うん、すごいいい顔してますよね。
グーンって減りますからね。
開発に嫌われてんちゃうかと思っちゃいますよね。
最弱だと思ってましたけどね、僕
ね。えじゃあ続いてステージ18、
はい、
天外魔境2万字丸、
はい、
こちらもねいくつかコメントをいただいてますんで紹介したいと思います。ハッシュタグでダルニさんからいただきました、
はい、
最新回聞いた。井上あずみさんは石川県に住んでた10代の一時期に毎週ラジオを聞いていました、
うん、
ラピュタのエンディングもこの方だったと思います、ということでありがとうございます、うん、
ありがとうございます。
そうですね、あのラジオやられてたんで、それで声聞いてる方はね、ゲームやったら、あ、この人だってすぐ分かると思いますけど、そう、うん、ラピュタのエンディングもそうですね。
あ、
すごいな、それ考えたら本当に声優でキャラクターやったのってあれぐらいしかないんじゃないかな、この人。すごいいいですよ、あのすごくキャラと合ってて、
うん、
これ聞いてほしいな。このラピュタとか歌手としての井上あずみさんご存知の方はね、本当この天眼魔境の絹の声を聞いてほしいな、ちょっとな、
うん。
じゃあリプライでいただきました、くまぐま飯店さん、
はい、
楽しく拝聴しました。天外魔境2って声が出て動いて、スーパーファミコンユーザーだった僕には大パーツ感が半端なかったですかっこ攻略本だけ買って熟読するぐらい憧れてました、
うん、
なお幻の天外3のシナリオ、こんなのあります。中世と古代ジパンを行ったり来たりしてみたかった、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、これね、あの最後にこんなのありますって紹介してくれてるのがですね、
うん、
あの増田昌司さんが天外3のシナリオを小説にした本を出されてるんですね、
うんうん、
だから当時書いてたやつの小説で、これが本当はゲームになってたんだということで、だいぶ経ってからこの本が出て、
うん、
でこの本は私も存在知ってて、まあ、結局読んではないんですけど、
うん、
あ、これがゲームになってれば面白かったのにな、ということでちょっとあの残念に思った覚えはあります、うん、であとスーパーファミコンやってた人が、うん、まあ、この天外魔境2見たら度肝も抜かれるだろうなというのは容易に想像できますね、やっぱりね。
まあね、まず声が出る、
そう、声が出る、やっぱ大きかったんですね、分かりやすくてね、
うんうん。
じゃあ続いてリプライで甲賀光さんからいただきました。
はい、
とりあえず今夜は天外魔境2のお話を聞くつもりです。プレイ時間の長さ、戦闘までの読み込みの速さ、絹の話、松虫の女として絹を救ってほしいという願い、いろいろ思い出があります。楽しみです、うん、これからも楽しみにしてます。また PC エンジン扱ってください、ということでありがとうございます
ありがとうございます、
は
い。
甲賀光さんはね、PC エンジン好きらしくて、
はい、
もう PC エンジンの回すごい良かったということで、
うん、
これ聞く前のコメントなんですよ。
なるほど。
聞くつもりですって言ってるでしょ。
はい。前のめってますね。いいですね。
そうそう。で、聞く前なのに、中身をもう分かってるんですよ。
だからみんな、やっぱり絹の川崎さんが話してたシーンっていうのは、心に残ったってことですね。いやい
や、あれはね、本当に相当インパクトあるイベントでしたから。
うん、いやー。あの回を自分で聞いて、
うん、はい、
天外2やりたいなと思ったんですよ。
ほうほうほう。
でね、DS に移植されてるみたいだから、うん、買おうって思ったら、めちゃくちゃプレネがついてるんですよ。
うん、あ、やっぱりそうなんや。
うん、
数出てないんでしょ。
そう、完品とかね、びっくりする値段になってて。
マジで？
はい。DS ですよ。
それやったらね、おすすめあれですよ。PSP 版がおすすめかな。
あ、そうなんですか。PSP もあるんだ。
うん。
いや、でも人気なんだなと思って。
ただ、あれですよ。やり出したら、
うん。
めちゃくちゃ長いっすよ。
あ、そうね。そうね。
あの、この番組の最後に、あの、進捗レポート、だいぶやらなあかんですよ。
そんなに。いや、でも、だから携帯機がいいかなと思ったんですよ。
あ、確かにね。うん。そうか。据え置きだとね、時間かかります、
ね。スイッチとかね、来ないかな。
何かしら天外に絡むものが出るならば、その流れでっていうのはあると思いますけど、
うん、
まあそれでもね、いろいろ移植されてる方ですよ、まだリメイクとして。
そうですね、確かにね。
まあぜひね、本当機会があったら、一番いいのは、あの、本当 PC エンジンミニ版がね、完璧版なんですけど。
まあそれはそんな気がしますね、う
ん、
確かに。
もしね、どっかで長谷川さんが借りられる人とかおったら、ぜひ借りて遊んでほしいですけど。
いや、もう DS で買うんだったら、そっち買った方が安いです
もん。そう、安い、絶対そうよ。絶対安いでしょ。多分1万円は超えてるわけでしょ、うん、プレネってことは。
そうです、そうです。
うわ、すげえな。
もうだって、それなら PC エンジンミニ買ったら他のゲームも山ほど入って
る、うん。そうそうそう、そうですよ。絶対40本入ってますからね。
そうなんですよ。そうですよね。いや、まあでも、こうね、お便り戻りますけど、うん、おっしゃられてるので、また PC エンジンの話はやりましょう、これぜひね。
そうですね。PC エンジンの話は私がまあ好きなんで、
はい、
またどっかでやると思いますんで、よろしくお願いします。
はい。
じゃあ続いて、ステージ19。もうつい最近ですね。特殊コンパネのゲームということで。じゃあこれは長谷川さん呼んでもらえますかね。
はい。リプライで大さんからいただきました。塾帰りにドハマりしていたループレバーデコゲー、ミッドナイトレジスタンスもぜひ。うん、父よ、母よ、妹たちよ、生きていてくれ。なんだこれ、ゲームのキャッチかな。
そう、多分そうだと思います。はい。
あとですね、アーケード版の忍者龍拳伝を本場アメリカでプレイしたなんて羨ましすぎる。ファミコン忍者龍拳伝のミュージック CD に音楽のみカップリングされていたんですが、画面カットだけ見ても、2P さんの大好きなクライムファイターズと同じ匂いがプンプンしていましたね。ということです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まず、このループレバーデコゲーっていうのがもうパワーワードですよ。これいい。
そうですね。いやこの辺、ダイさんも詳しいですね。
いやもう詳しい。うん、はい、ミッドナイトレジスタンスは僕知らなかったんでちょっと調べたんですけど、
ね、
コントラ系の横スクロールの人が銃撃つガンアクションで面白そうでした。ああいうガンシューティングって、まあ、
うん、
ガンじゃなくてもいいんですけど、
うんうん、
ちょっとね好きな部分っていうのがあって、撃つ弾がちゃんと弾丸になっているゲームってたまにあるじゃないですか。わかります？
あ、ありますね。はいはい、あるある。
あれがね、なんかね、あの表現が好きなんですよ。そんなわけないだろうって思うんだけど。
なんか最近ないですよね。最近はもうまん丸の玉ですもんね、大体ね。
そうそうそうそう。あの光るね、うんうん、エフェクト的な、うん、そうそうそうそう、だけど昔ってこう、うん、正直に弾丸が飛んでってたじゃない
ですか。そうですね、うん、ありましたね、あった、
うん。そういうゲームでしたね。だからあの、うん、一目見てこれはいいぞって思ったんですけど。さあ、あの忍者龍拳伝はやっぱり国内だとあんまり見た人がいないんでしょうね。うん、
いやないと思いますよ。私もね、うん、あの後 YouTube で見ましたけど、見たことなかったですね、あの画面。
そうですか。なんか、へんてこだったでしょ。
うん、いや、すごかった、なんか。うん。全然違う。
ね。もう全然硬派じゃない、うん、どうかしてるゲームですけど、
うん。
まあ、クライムファイターズと同じ匂いって言われると、非常に納得がいきます、
ね。うん、確かに似てる。
うん、バタ臭い、非常に。うん、
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
ではエンディングなんですけども、
はい、
いつお便りが来てるのでそちらの方を紹介したいと思います。はい、こちらね、ツイッターの DM で哲郎さんからいただきました。
はい、
川崎さん、長谷川さん、こんにちは。いつも楽しく聞かせてもらっています。今回お便りさせていただいたのは他のポッドキャスト番組なのですが、とても面白くこの番組の趣旨にも合いそうなものがあったからです。すでにご存知かもしれませんが、ビジネスウォーズ任天堂対ソニーというラジオ局の日本放送制作のラジオドラマです。
うん、
初代プレステと任天堂64、そしてセガサターンの次世代ゲーム機の覇権争いを描いたドキュメンタリータッチのドラマで、とても面白いです。私はサタン派だったので少し残念な展開の話ではありますが、初代プレステというとポリゴンゲームの幕開け的なハードで、レトロゲーム語りというこの番組には合わないかなとは思いつつも、考えてみればもう25年前の話なので番組の趣旨から外れすぎてはいないかと思いお便りさせていただきました。もし聞かれていないのであればとてもおすすめです。他のポッドキャストコンテンツをおすすめするのは良くないでしょうか。BB ブロスも20回を超えましたが、まだまだどんなテーマが出てくるか毎週楽しみにさせていただいてます。これからも応援しておりますのでよろしくお願いします、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。本当に、
はい、他の番組だけどということで、うん、もう全然構わないですよ。あのゲームのお話ですしね。
はい、
で、あの、あとプレステというのもですね、これ正直本当にもうレトロゲームですから、完全に。
そうなんですよね、
25年前ですからね。
はい、そうなんですよね。
確かに、あの、個人的な感覚で言うと、ついこの前のような気はするんですが、うん、もうさすがにレトロゲームでいいと思います。ただ、最初の頃に言ってましたけど、一応この番組はそのポリゴン以前のドット絵ゲームのことを、
はい、
まあ、レトロゲームというふうには言ってますけど、全然プレステとかも構わないですよ。
いや、だって、いつか話しますよ、きっと。
いや、それはもう、絶対そうなると思います。はい、
初期ポリゴンは。
ね、どうしてもそこ話さないわけにいかないですもんね、結局、ね。
もう絶対クレイジータクシーの話とかしたいんで。
出た、そこか。 いや、プレステ1はね、僕も好きなゲーム結構ありますから、はい、話したいなと思ってたんで。あと、この哲郎さんが教えてくれた、このビジネスウォーズ、ニンテンドー対ソニーっていうの、長谷川さんご存知ですか？
いや、知らなかったですね。
これね、私もね、なんか見た覚えあったけど、何だったかなと思ったら、私が見たのはですね、
はい。
ニンテンドー対ソニーではなく、セガ対ニンテンドーっていう。
うんうんうんうん。
セガ対ニンテンドーの本があって、それが映画化されるの知ってます？
え？知らない。映画。
セガ VS ニンテンドーコンソールウォーズっていうドキュメンタリー映画が、ちょうど11月末から、日本で公開されて、Unext で独占配信される。
あ、そうなんですね。へぇー。
で、私これのことかなと思ったら、よく見たら、ニンテンドー対ソニーなんで、全然違うと。で、調べたら、
はい、
日本放送さんがやってるっていうので、今現時点では私聞いてないんですけど、ちょっと教えていただいたんで、また聞いたら、
うんうん、
改めて感想を話したいなと思いますけど。
そうですね、そうですね。
うん。いや、これでも面白そうですね、確かにね。
このテーマだけで何回もやるんですかね。
6話やったかな。
へえ。いや、でもこれ楽しそうだな。だって当時の開発の人とかゲストで出てきたりしたら楽しいな。ま
あ、さっき言ったセガ VS ニンテンドーはドキュメンタリーなんですけど、
はいはい、
こっちのビジネスウォーズニンテンドー対ソニーっていうのは実話を元にしたドラマなんですよ。
面白い。
で、6話完結らしいです。だからちょっとそのドラマ仕立てになってるとは思うんですけど、
うんうん、
まあ我々は当時知ってますから、その時代背景を知りつつ聞いたらより楽しいんじゃないですかね。
ですよね。だって、なんか日本全体も景気が良かった時期だから。
そうそうそうそう。
なんか結構とんでも話が出てもおかしくないですよね。
で、これね、
うん、
今ちょっと見てるんですけど、1話のタイトルが後ろから刺されるっていうタイトルらしくて、はい、
そうそうですね。
これ長谷川さんはご存知だと思いますけど、もともとプレイステーションって任天堂と共同制作してたって知ってます？
スーファミに CD-ROM つけようっていうのが最初だった。
そうそうそう。だからその辺の話もどうも含んでるみたいで、
うんうんうん、あー、いいな。
なんかこのタイトルがいきなり1話からすげえなと思って、
うん、いいですね、
うん、これだ、面白そうですね。ちょっと聞いてみましょうかね、これね、
うん、聞いてみましょう。これだって、
はい、
この BB ブロスを聞いてるってことは割と音声媒体のものを聞くのが嫌いじゃない方のことなんで、
あー、そうですね、確かに
他の方もこれは結構、うん、興味が持てると思うんで。
そうですね、
ありがたい紹介ですよね。
そうですね。これじゃあぜひね、聞いてどっかでまた感想を話す会とかでやってもいいかもしれないですね、
はい、あ、いいですね、うん、はい、
哲郎さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでね、今回お便り紹介の会でしたけど、うんうん、
はい、
今回はもう長谷川さんの進捗はとりあえずお休みということで、
ええ、編集でつつがなく終わってるように聞こえるかもしれないですけど相当いっぱいあってね。
これめちゃくちゃカットしないとダメだと思うんで、
はい、頑張ってください。
はい、わかりました。はい、じゃあ、いつもの番組告知お願いします。
はい、はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお便りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はね、ステージ20リスナー大感謝祭ということでたくさんのコメント紹介させていただきましたけども、今回紹介した以外にもたくさんコメントいただいてますので、はい、全部見つけられたものに関しては読んでおりますので、
はい、
まあ、これからもまた感想いただけたらね、
はい、お願いします。
嬉しいなと思いますし、また、
はい、励みになります。
そうですね、次のステージ30で同じくコメント読むことができたらな思ってますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。